ルカによる福音書第19章の17節から23節。主人は言った、良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けよう。2番目の者が来て、ご主人様、あなたの一皆でごむな稼ぎましたと言った。主人は、お前は5つの町を治めよと言った。また他の者が来て言った、ご主人様、これがあなたの一皆です。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものを取り立て、まかないものを刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った、悪いしもべだ、そのことのゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば帰ってきた時に利息付きでそれを受け取れたのに。事務局に働くようになって、一番最初にやったことは何かというと、生活のリズムをですね、整えることでした。牧師っていうのはですね、何時に仕事を始めて何時に終われてもいいので、それまではですね、会社に勤めたこともなかったので、明日は9時に起きようとかですね、明日はですね10時からやろうとか、そういうふうにですね、考えていたんですが、事務局に行くともう職員さんがおられてですね、9時から5時までって決まってるので、リズムをですね、整えなきゃいけなかったんですね。で、大体会議っていうのは夜あるんですけどもですね、どうやったらリズムを整えられるかと思って考えたのは、朝必ず同じ時間に起きるというですね、なかなかこれがですね、牧師は難しいんですよね。それで5時に起床というですね、ことをですね、実際初めてですね、48ぐらいになって初めてですね、朝毎日同じ時間に起きるということをですね、始めたんですね。で、現場の教会に戻るとですね、24時間勤務ということをですね、で、いろんな時間であるんですけども、朝5時の起床っていう生活のリズムを整えると、やっぱ健康になっていくんですよね。ずるずるとならずにですね、リズムを整えるっていうのが一番ですね、大切なことなので、大江教会にですね、やってきてもこの習慣をですね、ずっと守ろうと思ってたんですけど、やっぱり年末年始には絶対守れないもんだなと思ってですね、また昨日からですね、その時間を守るようにしてですね、また整えていこうかなと思っています。で、今日の箇所はですね、ムナの例えで、これは有名な例えです。マタイによる福音書はタラントの例えというふうになっています。タラントというのは才能とか能力とかのことです。ある主人が十人のしもべに一人一ムナ、これはお金の単位ですけども、それを渡してですね、旅に出て、留守の間このお金で商売をしなさいと命じるって、ある人は一ムナで十ムナを儲けますけど、ある人はですね、五ムナ儲ける。しかし一人の人だけは布に包んでそれを隠しておいたという、減らすのが恐ろしくて仕方なかったという、そういう話なのでしょう。この話を読むとですね、多くの人たちはですね、だから与えた賜物を増やさんといかんとかですね、いろいろ言うんですけど、どうも多分そういう話じゃないんでしょうね。もしも増やさなきゃいけなかったら、やっぱりゴムナしか儲けなかった人はやっぱ怒られるんですよね。10ムナ、稼いだ人がいますからですね、なんであなたはですね、あの人の半分しか稼げなかったんだ、話になると思います。でも聖書はそういうことは言ってないんですよね。5ムナでも3ムナでも10ムナでもそれは同じですね。それは多分イエス様のお話の中で注目しなきゃいけないのは、与えられた1ムナに対してどれだけ忠実だったかという、そのことなんでしょう。それがどういうふうに増えていったかっていうのは問わない。0.5 だとしてもイエス様はそれで良しとされるんだと思います。私たちは多くですねしようと思いますけど、そうではなくして注目しなきゃいけないのは、与えられた賜物に対してどれだけ忠実であるかという、そういうことなんだろうなというふうに思います。たとえそれが小さなものであってもとことん忠実であれっていうのが聖書の教えだというふうにも思うのです。で、現代社会ではですね、この忠実っていうことがですね、どれだけ守られてるのかなということを思うことがあります。簡単にして考えてみれば、多分それは約束ということだと思います。いろんな約束をしますけども、どれだけですね、その約束を守ってるかな。 まあ、朝ですね、5時に起きるっていう約束を自分にしても、それをどれだけ守ってるのかなっていうことをやっぱり問われるんだろうなというふうに思います。まあ、昨日なんですけど、一本の電話がかかってきましてですね、またですね、2020年にドイツに行きますかっていうですね、2020年にドイツに行きますかっていうのをちゃんとした理由がありましてですね、それはですね、オーバーアマガウの受難劇を見に行きますかって話なんですね。でもう今年からチケットが売り出されて、もう今年1年で多分チケットが多分なくなってしまうので、行くんだったら、今年ですよという、まあ、いろんな会社が買い占めるからだと思うんですけど、確かですね、6月から始まって10月までの毎日やるんですよ。日曜日を除く毎日受難劇がオーバーアマガウというところでですね、朝3時間、午後3時間、6時間ですね、の野外劇場で行われる受難劇が10年に1回だけ、アルプスのですね、山の中で行われるので、それに行きますかと、行くんだったらチケットをですね、取らねばなりませんということで、ちょっとグラッと行こうかなみたいな、もうこれまで3回行ったんですけど、もう1回行こうかなみたいなんですね。で、その10年に一度のオーバーアマガウの受難劇っていうのはですね、何かっていうと、実はそれは中世の頃まで遡りまして、マルチン・ルターの時代なんですけど、ペストが流行りましてですね、ペストがどんどんどんどん押し寄せてくると、でその村人はですね、一つのところに集まってお祈りしたんですよね。もしこのペストの害からですね、私たちを救ってくださったら、私たちは、今後10年ごとに受難劇を全員の村人を挙げて行いますと、そういう約束をしたのでそれから500年やってるんですよね。で、しかもそれは村人を全員でやるというふうに約束したので、村から世界中に出てきている人もその時だけは帰ってきて、で何かの役になるんですね。ペテロ役になったりですね、村人の役になったり、とにかく全員が裏方まで全員が、村人の全員が参加しなければならないという村の法律かなんかがあるんでしょうね。でそれで10年に1回ずつですね、村人を挙げてですね、劇をしてて、その劇がどうもですね、20年ぐらい前から有名になって、世界中からそれを見に行くというですね。でもその町に行くとちっちゃな村なんですよね。でもこの村がたった1回だけ神様に約束したことを500年も続けてるっていうことが、非常に何て言うんでしょうかね、素敵なことだなと。どんなことが起こっても必ず約束を守り通していったんですね。1回だけだと思います。第二次世界大戦の時に1回だけなんか、できなかった、それはまあ戦争の自由であるんでしょうけど、それ以外は500年続いている。でどんな大きなことであっても小さなことであっても、約束をした以上ですね、それを守り通していくという、そのことに神様の祝福が多分あるんだろうなと思います。イエス様は、お前はごく小さなことに忠実だったからというふうに言われます。これは私たちに与えられている働きがどんな小さなものであっても神様の働きだから、それに忠実に行っていきなさい、それを続けていきなさい、そこに本当の祝福というのがあるのだというのが神様の教えだと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがどんな小さな約束も、どんな小さな神様からの御言葉も聞き逃さず、それを忠実に私たち一人一人行っていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、悩みに直面している方々、また、死に直面している方々には、イエス様が共に今日も寄り添っていただいて、癒しの御言葉を与え、守り導いてください。また特に、お母様を亡くされた岩永さんの上に、そのご家族の上に、また今日病院に行っておられる岩崎治先生の上に、聖霊様の豊かな祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。